私たちに与えられている聖書はルカの福音書1章39節から56節です。新約聖書ルカの福音書1章39節から56節です。新約聖書の108ページになります。それではお読みしますのでお聞きください。それからマリアは立って山地にあるユダの町に急いで行った。そしてザカリアの家に行ってエリサベツに挨拶した。エリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。そして大声で叫んだ。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。マリアは言った。私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。この癒しいはしために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今から後どの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださったからです。その皆は聖なるもの、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びます。主はその身腕で力強い技を行い、心の思いの高ぶる者を追い散らされました。権力のある者を大いから引き下ろし、低い者を高く引き上げられました。飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たせずに追い返されました。主は憐れみを忘れずに、そのしもべイスラエルを助けてくださいました。私たちの父祖たちに語られた通り、アブラハムとその子孫に対する憐れみをいつまでも忘れずに。マリアは3ヶ月ほどエリサベツのもとにとどまって家に帰った。それではこの聖書の言葉から、私の魂は主をあがめると題して、矢島先生に神様からのメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊い名前を心から賛美します。私たちへの愛、御子イエス様の十字架と復活によって与えられた救いを心から感謝いたします。先週の1週間も共にいてくださりありがとうございます。うまくいくときもそうでないときも変わらず共にいてくださって、慰め励まし導いてくださったことを感謝いたします。今朝も主がお一人お一人の名を呼んでくださって、この礼拝へ導いてくださって心から感謝をいたします。アドベントの第二聖日を迎えました。上からの希望をいただき、主のご降誕を待ち望むことができますようにお導きください。昨日は敬愛する長田義則兄弟の葬儀が行われました。地上での別れの悲しみを覚えつつ、天の御国での再会の希望を御言葉から主がお示しくださって感謝をいたします。続けてご遺族の皆様の上に主の深いお慰めがありますようにお祈りをいたします。1年間さまざまなことがありました。心痛む争いや悲劇の多くが人間の罪弱さのゆえであることを覚えます。私たちには神様の救いのご計画があり、救いの完成があるという希望が与えられていることを感謝いたします。この希望のある福音を伝えていくことができるように、どうか私たちをお持ちください。この朝も 病や試練、痛み、弱さの中にある方々を覚えます。どうぞお一人お一人を強めてくださいますように、また受験生たちを顧みてくださいますようにもお願いをいたします。私たちは神を礼拝する民の一人一人として、御言葉によって生きるものとして、この朝も御言葉を必要としております。小さきものをお隠しくださって、主ご自身がお語りくださいますようにお願いいたします。全国全世界で持たれている礼拝を等しく祝福してください。尊い救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週よりアドベント大降節を迎えております。主のご降誕の意味を改めてかみしめる時を過ごしております。先週はマリアへのお告げの出来事を通して教えられました。約2000年前にイスラエルのガリラヤのナザレという町に住む少女マリアは、御使いを通してイエス・キリストを産むという知らせを受けました。おめでとう、恵まれた方、見なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。どうしてそのようなことが起こるのでしょう。私は男の人を知りませんのに。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。神にとって不可能なことは何もありません。私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。そのようなやり取りがこの御使いとマリアの間でありました。自分の人生に神様の介入があり、救い主の母になるというご計画が自分を通してなされる、マリアにとってはまさに驚天動地といえるようなことでありました。しかし今この確認をしたようなマリアの応答があったことを私たちは先週覚えたことでありました。今日開かれた39節からですけれども、マリアは親類である祭司ザカリアとエリサベツ夫妻のもとへ行きます。言い伝えによれば、マリアがいたこのナザレから100キロぐらい離れたところだっただろうと言われています。マリアがエリサベツに挨拶をすると、エリサベツは聖霊に満たされて話しました。41節から42節をご覧ください。エリサベツは聖霊に満たされたと41節の最後にあって、そして大声で叫んだとあります。聖霊に満たされた、それは聖霊に支配されたとも言えますけれども、聖霊、神の霊に満ちてこのエリサベツは大声で話したのです。興奮をしている様子が伝わってきます。静かに語ることなどできなかったのでした。大声で叫びました。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の死の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょうと語りました。女の中で最も祝福されたこと方というのは、最高最上であるということを表す表現です。そしてどうしたことでしょうという言葉は、なんでといった疑問形が強いのではなくて、このどうしたことでしょうは驚き、すごく光栄で価値があることなんだということを話している表現です。そして44節でこう言いました。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。もうここでこのエリサベツも、そのお腹の中にいた子、バプテスマのヨハネが後に生まれてきますが、このどちらもですね、マリアの体内に宿っているのはメシア、救い主であるということがもう分かっていたのであります。 エリサベスの最後の言葉45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。これはこの言葉はこのルカの福音書、そしてまた聖書全体を貫く真理の一つであると言えます。とても力強くて重要な言葉です。語られたこと、主によって語られたことは必ず実現する、そう信じる人は幸いです。それはつまり信じ抜くということ、信じ切るということ、それが大切、そうするものは幸いだということがここで語られているのです。マリアはエリサベスの言葉を聞いた後に神様への賛歌を捧げたのでした。これはこの賛歌の冒頭の言葉からご存知の方も多いと思いますが、マグニフィカートと呼ばれている、ラテン語からですね、マグニフィカートと呼ばれているものです。この言葉の元の意味は大きくするという意味があります。神様をこう大きくするということでしょう。この彼女が歌っているこの賛歌は旧約聖書のサムエル記の第一という書の2章で、このサムエル記にも出てくるこのハンナという子供がなかなか与えられなかったけれども神様に祈って息子サムエルが与えられた、そのハンナが歌った歌が元になっていると言われるその賛歌です。まずマリアはこの癒しいはしためを顧みてくださったことへの感謝から始めます。先週直前のテキストまで見てまいりましたけれども、マリアは御使いとのやり取りの中で最後に私は主のはしためですと38節で言っております。このマリアはここでもこの癒しいはしためという言葉を使っています。自分の低さを知って謙遜さを身につけていたマリアの姿をここにも見ます。謙遜さを表す聖書、いろんな言葉がありますけれども、他の言葉に心の貧しいという言葉が聖書にはあります。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからという言葉が、イエス様の言葉があります。この心の貧しいものは幸い、天の御国はその人たちのものだからというのは、ある訳ではこう訳しているんですね。あなたが万事窮しているとき、もう先がこう詰まって万事窮しているときにあなたは祝福されています。あなたが小さくなればなるほど神様とその支配がより多く大きくなるからですと。自分が行き詰まってこの身体極まり小さくなっているとき、そのとき神様の支配が大きくなっていく、だから幸いなのだ。へりくだる者の幸いがここで語られているのです。さてマリアの言葉に戻りますが、読み進めますとこの神様がどういうお方かということが語られています。49節、力ある方だと語っています。私に大きなことをしてくださったから、そしてその皆は聖なるものと49節にあります。聖なる方でも清い方でもあるということが語られ、そして憐れみ深い方である、神様は憐れみ深いということが語られています。50節、主の憐れみは世々にわたって主を恐れる者に及びますと。この憐れみという言葉、それは悲惨な虐げられた状況にいる人々に対する同情や親切という意味があります。神様はそういうお方、弱さを覚えたり虐げられたり、そういう中にある方に同情親切をしてくださる方であります。神様は謙遜なものに目を留めてくださる方です。51節以降には対比された表現があります。主を恐れる者、謙遜な者、主に信頼し主を愛する者、そういった者への神様の憐れみとは反対に、心の思いが高ぶっている者、 そういうものをとても神様は嫌われるということがここで語られています。51節、心の思い高ぶるものを追い散らされましたとあります。52節では、権力あるものを王位から引き下ろすという言葉があります。53節には、富むものを何も持たずせずに追い返されましたという言葉があります。高ぶっているような者たちに対する神様がどういうこのことをされるかということがここで語られております。その逆のことも語られています。52節では、低いものを高く引き上げられましたとあります。低いものを高く引き上げてくださる方なんです。53節では、飢えたものを良いもので満ち足らせ、飢えているものは満ち足らせてくださる方なんだとも語られています。世の中で一般的なこう理不尽にも思えるような強いもの弱いものの関係とはもう逆転しているような言葉が語られているのです。20世紀に活躍したアメリカ人の宣教師のスタンレー・ジョーンズという人がいますが、その人はこのマリアの言葉、これは革命的であるというふうに表現をしています。そのスタンレー・ジョーンズが言ったのは、ここには3つの革命があって、一つは道徳的な革命、つまり心の思いの高ぶっているものが追い散らされていくという、その逆転、革命が起こる。それから社会的な革命、権力あるものが引き下ろされて卑しいものが引き上げられる。こう一般のこの世の中で起こっていることと逆のことですね。権力あるものが引き下ろされ、卑しいものが引き上げられるような社会的革命がここでこれを語られている。また経済的な革命も語られている。飢えているものが良いもので満たされて、富んでいるものは空腹のまま帰らせられると、これは革命的だとスタンレー・ジョーンズは言っています。まあ、それぐらいのこの言葉が語られているわけですね。そしてイスラエルを助けてくださった、このアブラハムとその子孫、このイスラエルの民たちをずっとこう導いてきてくださって、憐れんでくださった、その憐れみを忘れておられない神様なのだということもここで語られています。この主の憐れみが語られているのは何もこの箇所だけではなくて、例えば創世記の17章7節、聞いていただくだけで結構ですが、こう言われます。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に、世々にわたる永遠の契約として立てると神様が約束をしている言葉があります。サムエル記の第1の2章の8節には、主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼らに栄光の位を継がせますという言葉があります。旧約聖書の預言書ミカ書という書の7章の20節にはこう語られます。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。神様が憐れみを忘れることはないということが語られています。それはイスラエル、アブラハムとその子孫と語られますが、この神様の憐れみは今日イエス・キリストのと十字架と復活を経て、今や信じる者全人類、私たちにまで及んでいるのです。第2のアドベントを迎え、また今日開かれたテキストからクリスマスの意味を改めて覚えたいと思います。46節に戻ります。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。これは エリサベツの言葉を受けての最初の言葉です。これエリサベツには話していないのです。水準という言葉がここで適切かどこまで適切かは分かりませんが、でも非常に霊的に水準が高い。どうしてかというと、つまりこの言葉もエリサベツがそうであったように聖霊に導かれての言葉であったことを思いますが、マリアは主を見上げ、主のはしためですと、また主をあがめますと、主を見たのでした。横を見ていないのです。神を見ているのです。神をあがめ、たたえているのです。神様の憐れみは、一人一人の救いはもちろんのこと、ただしそれだけでなく、この賛歌の中で歌われているのは、神様は公正な方、最後に公正を実現してくださる。不平等、不公平、理不尽なことがたくさん目につき起こっているこの世界において、神様はへりくだっている者、そして謙遜に神様に信頼する者を必ず引き上げ満ち足らせてくださること、反対に神を認めずにおごり高ぶる者は追い散らされ、引き下ろされ、追い返されるということ、つまり公正な裁きが最後には実現されるということがこの歌われているのです。このような神様のご計画というのは、この時このマリアの賛歌にて初めて語られたわけではありません。聖書の他の箇所を見ても、例えば旧約聖書の詩編を見ても、理不尽なことが多々ある、神を信じない高ぶった者が全くこの世の中で勝利者になってしまっているかのように見えている中で、しかし神様は真実、最後には必ず正義を実現してくださる方だということを歌っている詩が多くあります。マリアは救い主イエス・キリストの母となる使命を神から受けました。イエスは十字架にかかられ、よみがえられ、その先にまた世界がどうなっていくのか、人類はどうなっていくのか、神様はこの世界をどうしてくださり、どう関わってくださるのか、 100% ではなかったことでしょうが、でもマリアには啓示がされていたのです。神様のご計画が啓示されていたのです。ここで歌われているようなことが見据えられ、計画されている中で、イエス様は緑子としてベツレヘムの家畜小屋で生まれてきてくださったのでした。私の友人があるとき、身内で大変なことが起こって、これから一体どうなるのかと先行きとても不安で、夜寝床に入ったことがあったそうです。でもその時に、今大変だけれどもこの状況を知ってくれて祈ってくれているあの人がいる、この人もいる、あの人もいる、この人もいると、自分のために祈ってくれている人のことを思っていたら、あ、大丈夫だとふと安心が与えられ、平安のうちに休むことができたことを分かち合ってくれたことがありました。その分かち合いは 2,3 分のことだったんですが、最初はとっても不安だったということを話して、最後に平安のうちに寝たという、この展開のこの鮮やかさといいますか、逆転していったその様子がすごく印象に残っているのですが、思い返すと、それは聖霊の助けであって、神様が共にいてくださって、すでにその人にもその家族にもご計画があって、それに基づいて最善をなしてくださること、そのことを神様がお示しくださったから、その友人に平安が与えられたということを思うのです。このお方は私たちとも共にいてくださいます。神様がこのマリアに大きな使命を与え導かれたように、私たちも一人一人にそれぞれに素晴らしい計画を用意され進めておられている、点において、私たちもまた祝福されたものであると言ってよいでしょう。この祝福を真に味わうものとなるために、救い主がこの地に来て 生まれてくださった、そのことを覚えさせていただきながら、私たちもまたこのお方を褒めたたえつつ歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたします。マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神をたたえます。恵み控えての主なる神様、お言葉をありがとうございます。驚くような主のご計画がマリアを通してなされましたが、それは全人類のへの救いの計画でありました。その中に私たちも置かれている、このお方を見上げながら、このお方に信頼し信じ抜いて歩むことができる一人一人となることができるように、どうぞお導きください。キリストの十字架と復活、そのことによってもたらされる救いを私たちが受け取り歩むことができるように、どうかお助けください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。
御言葉を受けた私たちはしばらく静まる時を持ちたいと思います。沈黙して、自分の心に集中したいと思います。もし語られたメッセージに何か心に響くものがあれば、それに心を止めていきましょう。神様からのメッセージの応答として、賛美歌65番、我が魂主をあがめて思って神様を賛美しましょう。差し支えのない方は一緒に立って賛美しましょう。Thank you. ください。